Today's message for this third week of Advent from Malachi chapter 2, verses 17 through chapter 3, verse 15 is, of course, focused on this subject of joy. That's the theme for today.
対抗説第3週目の今日の説教は、マラキ書2章17節から3章15節の箇所ですが、ここについて喜びについて見ていきたいと思います。
And this focus becomes clear when actually in today's passage we look at the negative example of the people of Israel as they continue to question God's goodness to them.
この喜びに対する焦点というのは、イスラエルの民が神の慈しみを疑い続けるというネガティブな姿を見ることによって明らかになっていきます。
Now, the first half of the book focused on the priests. But now, here, starting in verse 17 of Malachi 2, the focus of what God is saying It's clearly expanded out from those priests to the entire nation of Israel.
この書の前半の部分は祭司たちに向けて語られていますが、マラキ書2章17節からは、神は明らかにイスラエル国民全体に向けて語られています。
And in this dialogue that they have with God, through the final four questions that they ask him, what we see is that the peoplehave been robbed of their joy.
そしてその神との対話の中で、神に投げかけた最後の4つの問いを通して、人々の喜びが奪われていくのを見ることができます。
They are discontented with God, and they are taking Him for granted, and this has led to a lack of joy in their lives.
人々は神に対して不満を抱き、神の慈しみを当然のことと捉えることで人生の喜びを欠くことにつながっていきます。
Now, in case you couldn't tell, people today are in need of joy.
今日、私たち人々も喜びを必要としています。
Even many Christians seem to be constantly in a state of kind of irritation, in a state of moodiness.
クリスチャンでさえ多くの人が常に苛立ちと不満の中にいるように見えます。
Rather than joy, what we show people is a discontentment in our lives that is not Christ-like. A state of discontentment that does not reflect the joy that Jesus wants us to experience in Him.
喜びよりもむしろ生活の中で不満をあらわにし、キリスト者にふさわしくない姿を見せて、イエスが私たちに体験してほしいと望まれている喜びを汎用しようとはしません。
So、what's the answer?
ではその答えに、それに対する答えとは何でしょう?
So, let's examine this passage and see what steals our joy and then where true joy comes from.
この箇所を吟味して、何が私たちの喜びを奪うのか、そして真の喜びはどこから来るのかを見ていきたいと思います。
Let's begin reading at verse 17 as we end chapter 2 of Malachi here, where we see the first thief of joy, and that's a wrong view of God.
マラキ書2章の終わり17節から一つ目の喜びを奪うものである誤った神の見方を見ていきたいと思います。
The Bible says in chapter 17, in verse 17 of Malachi 2, You have wearied the Lord with your words. But you say, How have we wearied him? By saying, Everyone who does evil is good in the sight of the Lord, and he delights in them. Or by asking, Where is the God of justice?
17節からお読みします。あなた方は自分の言葉で主を疲れさせた。あなた方は言う、どのようにして私たちが疲れさせたのか。それは、あなた方が悪を行う者も皆主の目にかなっている。主は彼らを喜ばれる。一体、裁きの神はどこにいるのかということによってだ。
Once again, we have this sort of same statement, argumentative question, And then response pattern going on in this passage.
ここでも再び同じような発言、対立的な質問、応答のパターンを見ることができます。
God essentially says, I am tired of listening to you.
神はあなたたちの話に聞き疲れたと言われます。
It's as if he's saying, your whining is really getting on my nerves.
まるであなたたちの泣き言にイライラするとおっしゃっているかのようです。
Now, of course, they question this since most of us would be questioning God at this point, since God tells us that he wants to hear from us.
もちろん神は私たちの声を聞きになりたいと言っておられるのですから、私たちの奥と同じく彼らもこのことに疑問を抱いたでしょう。
We can go to the Bible and we can read scriptures like Psalm 55 verses 16 through 17 that tell us, But I call to God and the Lord will save me evening and morning and noon. I utter my complaint and moan and he hears my voice.
聖書を開けば、例えば詩編55編16から17節にもこうあります。私が神を呼ぶと主は私を救ってくださる。夕べに朝にまた真昼に私は嘆きうめく。すると主は私の声を聞いてくださる。
So, how can God now say, people, I'm tired of hearing from you?
ではどうして神は今になってもう聞き飽きたなどと言われるのでしょうか。
And that's exactly what they ask. How have we wearied him?
どのようにして私たちが疲れさせたのかというのが彼らの問いでした。
And God here quotes their own words back to them as he begins to answer them.
神は彼らの言葉を引用しながら答えられます。
The words he quotes them as saying are two phrases here.
神が引用されたのは二つのフレーズでした。
The first is, everyone who does evil is good in the sight of the Lord and he delights in them.
一つ目は、悪を行う者も皆主の目にかなっている。主は彼らを喜ばれるというフレーズです。
And then they asked in response to what they think they're seeing there, they ask, where's the God of justice?
そして自分たちが見ていると思っていることに対して、一体裁きの神はどこにいるのかと彼らは尋ねました。
Now, let me just rephrase this or paraphrase it to show you exactly what they're saying with these phrases.
人々が何を言おうとしているのか、これを言い換えるとこうなるかと思います。
They had been saying to God, God, we deserve better. You're doing good to all the people who are not us, who are not your people.
彼らは神に向かって、私たちはもっとあなたに良くしてもらえるべきだ。と言っているようです。あなたの民である私たちではないものらにあなたはよくしてやっているんじゃないかということです。
And so it's like they're saying to God, so rather than being a God of justice, you are treating us unjustly.
だから彼らの言っているところは正義の神であるどころか、あなたは私たちを不当に扱っているということでした。
Their view of God is essentially picking on them and treating them unjustly, that view of God had robbed them of their joy.
彼らが持っていた自分たちを苦しめる神、不当に扱う神という見方があらゆる喜びを彼らから奪い取っていたのです。
And many times, a wrong and really an unbiblical view of God can rob us of the joy that we should experience in Christ.
多くの場合、神に対する間違った聖書的でない見方は、私たちが本来持っているイエスにある喜びを奪ってしまいます。
In this case, they thought God was unfair. They thought he was unjust. And so it affected their joy that they should have found in him.
ここでは神が不公平で不当だと思っていたために彼らが神にあって喜ぶべきその喜びが影響を受けました。
In the case of Israel, they didn't doubt that God did show grace, or mercy or in goodness to his people. They just thought that he was doing it to everyone else except for them.
イスラエルの人々は神が人々に恵みと憐れみや好意を示されることを疑っていたわけではありませんでしたが、神がそれらを自分たち以外のすべての人に示されていると思っただけです。
And we can also have that wrong impression of God, that he's rejecting us, or that he's neglecting us, that God is treating me unfairly.
私たちも、私は神に拒絶されているとか、ないがしろにされているとか、不当に扱われるといった間違った印象を持ってしまうことがあります。
Whenever our God, our view of God is not based on the objective knowledge of Him that comes from the Bible, then our view of God is not going to bring us joy.That the true knowledge of God should bring and will bring.
私たちの神に対する見方が聖書から得られる神についての客観的な知識に基づいたものでない場合、その神に対する見方は神についての真の知識が与えるはずの喜びをもたらしてはくれません。
As chapter 3 opens, God continues his response to their accusation here of injustice on his part.
3章の冒頭で不公正を非難する彼らの声に対して神は答え続けられます。
He proves with his answer that he is a just God by describing the judgment that he will bring.
ご自分が下す裁きについて述べることをもって、ご自分が義なる神でおられるということを証明されます。
But that judgment will be different.Than anything they can imagine, and it will bring unwelcome attention to the sin that they were participating in.
ですが、その裁きは彼らが想像していたものとは異なり、彼らが犯していた罪に望まぬ注目を集めることになります。
So let's read verses 1 through 5 of Malachi 3 and see this defense God makes of his justice.
マラキ書3章1節から5節を読んで神の義に関する弁明を見てみたいと思います。
Chapter 3 begins, the Bible says, Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me, and the Lord whom you seek will suddenly come to his temple, and the messenger of the covenant in whom you delight, Behold, he is coming, says the Lord of hosts.But who can endure the day of his coming? And who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire and like fuller's soap. He will sit as a refiner and a purifier of silver. And he will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver. And they will bring offerings and righteousness to the Lord. Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasing.To the Lord, as in the days of old, and as in former years. Then I will draw near to you for judgment. I will be a swift witness against the sorcerers, against the adulterers, against those who swear falsely, against those who oppress the hired worker in his wages, the widow and the fatherless, against those who thrust aside the sojourner and do not fear me, says The Lord of hosts.
3節からお読みし、3章1節からお読みします。見よ、私は私の使いを使わす。彼は私の前に道を備える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が、見よ、彼が来る。万軍の主は言われる。誰がこの方の来られる日に耐えられよう。誰がこの方の現れる時立っていられよう。誠にこの方は精錬する者の日、布を晒す者の悪のようだ。この方は銀を精錬する者、清める者として座につき、レビの子らを清めて金や銀にするように、彼らを純粋にする。彼らは主にとって義による捧げ物を捧げる者となる。ユダとエルサレムの捧げ物は昔の日々のように、ずっと以前の年々のように主を喜ばせる。私は裁きのためにあなた方のところに近づく。 私はためらわずに証人となって敵対する。呪術を行う者、勧誘をする者、偽って誓う者、不正な賃金で雇い主を虐げて、やもめやみなしごを苦しめる者、気流者を押しのけて私を恐れない者に、万軍の主は言われる。
This response is a direct prophecy of a coming Messiah, the one who will fulfill the covenant that God made with Abraham, with Moses, and with David. In other words, the proof of God's justice and righteousness, but also the proof of his grace.
この応答は神がアブラハム、モーセ、ダビデと結ばれた契約、すなわち神の正義の証であると同時に神の恵みの証でもある、来たるべきメシアに関する直接的な予言です。
The New Testament tells us that there was a messenger who was sent ahead of that Messiah to proclaim that Messiah to the world.
新約聖書にはメシアに先立ち、メシアを世に述べ伝えるために使わされる者がいたということが語られています。
Mark 1 begins with verses 2 through 3 telling us, As it is written in Isaiah the prophet, Behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way, the voice of one crying in the wilderness, Prepare the way of the Lord, make his path straight.
マルコの福音書1章2節から3節では、預言者イザヤの書にこのように書かれている。見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの道を備える。荒野で呼ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。主の通られる道をまっすぐにせよ。と記されています。
Now, this passage not only quotes Isaiah 40, butIt's also pointing us and quoting in part Malachi 3 here as well.
この箇所はイザヤ書40章だけではなく、マラキ書3章の引用でもあります。
And who is it that Mark and the other gospel writers tell us this first messenger who comes before the Messiah is?
マルコと他の福音書著者はメシアの前に現れるこの最初のものを誰だと語っているでしょうか。
If we continue in verse 4 of Mark 1, it tells us John appeared, baptizing in the wilderness and proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sin.
マルコ一章を続けて4節にはバプテスマのヨハネが荒れ野に現れ罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えたとあります。
So John the Baptist is the promised messenger from the Old Testament.
つまりバプテスマのヨハネは約束された使者なのです。
But notice that this passage is not talking about the one comingBeing just the messenger, John the Baptist.
ですが、来るのはバプテスマのヨハネという使者だけではないということに注目してください。
Notice that God uses the first person pronoun here. This messenger is preparing the way before me.
神がここで一人称代名詞を使っておられることに注目してください。この使者は私の前に道を備えると言われています。
So, this messenger, he prepares the way before God himself then comes?
では、神ご自身が来られる前に使者が道を備えるのでしょうか?
That's exactly what he's saying here.
そう言っておられます。
But then, why does he say, after that, that the Lord will come, who seems to be identified by the term messenger of the covenant as well?
それではなぜその後に契約の使者と呼ばれる主が来られると言っているのでしょうか。
This Lord who comes is God, but yet somehow he's separate from God the Father who is speaking here through Malachi.
来られる主とは神ですが、マラキを通してここで語られている父なる神とは何か別の存在のようです。
Now I know this seems to be a little complicated, but this is prophesying the Lord Jesus Christ himself.
少し複雑になってきましたが、これは主イエス・キリストご自身についての予言です。
He's God who comes in the flesh to become fully human, but who is also and remains fully God.
肉体を持って来られる神、完全に人となられるけれども、同時に完全な神であられる神です。
About 420 years after this prophecy, two parents, Mary and Joseph, would bring a little baby into the temple whose name was Jesus.
そしてこの予言から約420年後、マリアとヨセフという夫婦がイエスという名の小さな赤ちゃんを宮に連れてきました。
That same Jesus would grow up and he would again enter that temple, but this time in judgment, declaring that that temple would be a place of prayer for all people.
その同じイエスが成長して裁きの時に再び宮に入り、そこがすべての人々のための祈りの場となることを宣言します。
And that same Jesus would willingly lay his life down on a cross to pay for our sin, to take the punishment that you and I deserve simply by the virtue of us being human.
同じイエスが私や皆さんが人間であるというだけで受けるべき罰を受けてくださるために、罪をあがなうために、自ら進んで十字架にその命を捧げてくださるのです。
And we deserve that punishment because the Bible tells us that humans, all of us have sinned and fall short of the glory of God, according to Romans 3:23.
それはローマ書3章23節に、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができないとあるからです。
What constitutes that sin is not determined by society or by the rule of government or even by our own consciences. What constitutes sin is determined by a holy God.
何をもって罪とするかは清い神が決められることであって、社会や政府の定めた規則、私たち自身の良心によって決められるのではありません。
The presence of sin is the reason that this coming of this Messiah, the one who would be the fulfillment of all the Old Testament promises or covenants, would actually be a scary thing.
罪が存在するからこそ、旧約聖書で約束されたあるいは契約されたことを成就するメシアの到来は恐ろしいことなのです。
And so verse 2 begins there, but who can endure the day of his coming and who can stand when he appears?
ですから2節は誰がこの方の来られる日に耐えられよう、誰がこの方の現れる時立っていられようと始まります。
Now you might think here, but this tells us that they delight in his coming, at least in the English version in the ESV.
日本語ではあまりそんな風に読まれる方はいらっしゃらないかと思うんですが、英語を読むと、これはメシアの到来を喜んでいることを語っているのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
Now, you have to understand other English versions and the Japanese Shinkaiaku tell us they actually use the word they desire his coming.
他の英語や日本語の新改訳聖書では彼らは死者の到来を望んでいると書かれています。
But what you need to see is that this is the same word, delight, that is used in Malachi 2 verse 17 where we're told everyone who does evil is good in the sight of the Lord and he delights in them.
ですがこの言葉はマラキ書2章17節で、悪を行う者も皆主の目にかなっている、主は彼らを喜ばれると書かれている箇所で使われている言葉と同じ言葉です。
Remember in 2:17 there, the people were saying God delights in these evil people rather than in us.
人々が 神は私たちよりも悪を行う人たちを喜ばれると言っていたことを思い出してください。
God is now saying something like, you say that you delight in me or desire me, but the truth is, when I come to deliver justice, you really will not delight in it, and you will not desire it.
神はそれに対して、あなたたちは私を喜ぶとか望むとか言う。けれども、本当は私が正義をなそうと来たなら、あなた方は喜びも望みもしない。
And why is it that the people would not delight or desire in his coming to bring justice?
なぜ私たちは神が正義をなそうと来られるとき、喜びも望みもしないのでしょうか?
Because he says he is comingAs a refiner's fire.
それは死者が精錬する者の火として来られるからです。
And now, we're not talking about the first coming. We're not talking about the first advent when Jesus is born in a manger.
今私たちが話しているのはイエスが生まれた時、最初の来人についてではありません。
We're now talking about the second advent, the one we're still looking for.The return of Jesus Christ, where we will all stand before Jesus Christ and we will give account for our sin.
今話しているのはイエス・キリストが再び来られるとき、その再臨について、イエス・キリストの御前に立って私たちの罪について弁明するときのことです。
As verses 3 through 5 point out, this judgment from a just God,It will result in absolute pure worship once again.
三節から五節で指摘されているように、義なる神から来る裁きは再び純粋な礼拝をもたらします。
But that pure worship only comes because the sin and those who commit that sin are judged.
ですが、それは罪とその罪を犯した者が裁かれることによってのみもたらされます。
We see that in verse 5 as he draws near to you for judgment.
そのことを五節に、神が裁きのためにあなた方のところに近づくとあることに見ることができます。
Now, of course, remember, the people, they thought God was unjust because they couldn't seeThat they had any of this sin that he lists now in verse 5.
もちろん人々は神を不公平だと思っていたので、五節に挙げられているような罪を自分たちが犯していることに気づけませんでした。
So when they looked at the other people all around them, and they compared themselves in a prideful way, in a superior way, that they thought they deserved better.From God.
ですから自分たちの周りにいる人々を見て、高慢で優越的な態度を持って自分たちと彼らを比較し、自分たちは神からより良い扱いを受けるに値すると思っていました。
But just like the priest had failed to honor God by half-hearted worship, the people were sinning against God with their actions, which demanded a display of God's justice.By judging their sin.
ですが、祭司たちが中途半端な礼拝によって神を敬わなかったのと同じく、罪の裁きによって神の義を示すことを求めることによって、人々も神に対して罪を犯していたのです。
And Christians, we need to take notice that these sins all involve how we treat other people.
これらの罪がすべて私たちが他の人にどのように接するかに関係していることに注目してください。
We can't say that we follow God and ignore the suffering we see around us. That in itself is sin.
私たちは神に従っていると言いながら周囲の苦しみから目をそらすことはできません。そのこと自体が罪だからです。
We need to seeThe orphan, the widow, the poor, the oppressed, the foreigner. And sometimes we need to even look and see our own spouses. And we need to seek their good rather than our own selfish ends.
孤児や山芽、貧しい人、虐げられている人、外国人、そして時には自分の配偶者でさえ、自分本位にではなく、その人たちの益を求めて、その方々を見る必要があります。
This question's answer, it really ends in the middle of verse 7.
この問いへの答えは7節の途中で終わっています。
And when we read these final two verses, God wraps up his proof of just how he shows his justice in the face of their sin and accusations of injustice that they've made towards him.
そして最後の2節を読むとき、人々の罪と不正への非難を前に、神がご自身の義をどのように示されるのかを見ることができます。
But rather than the judgment they deserve, we see grace.
しかもそこに彼らが受けるべきのは、受けるべき裁きではなく、恵みを見ることができます。
Verses 6 through 7 say this, For I, the Lord, do not change.Therefore, you, O children of Israel, are not consumed. From the days of your fathers, you've turned aside from my statutes and have not kept them.
6から7節にはこのようにあります。主である私は変わることがない。そのため、ヤコブの子らよ、あなた方は耐え果てることはない。あなた方の先祖の時代から、あなた方は私の掟を離れ、それらを守らなかった。
What Israel saw here as injustice, it was actually God's mercy and His grace in not simply destroying them, but rather acting in love, going back to the very beginning, on His choice of Jacob hundreds of years before this.
イスラエルの民が不正と思ったのは、実際は彼らを滅ぼすことなく、むしろ何百年も前にヤコブを選んだ愛の中に見られる神の憐れみと恵みでした。
They had failed to see God's grace.
彼らは神の恵みを見ることができませんでした。
And their wrong view of God, it had robbed them of their joy in Him, which could only be restored by repentance from that sin and putting their faith in the coming Messiah.
そして神に対する誤った見方が彼らの喜びを奪ってしまいました。その喜びは罪を悔い改め来たるべきメシアへの信仰によってのみ回復することができるのです。
But their sin was not just against other people that we saw there in verse 5. It was directly against God himself.
また5節で見たように彼らの罪は他人に対してだけではなく神ご自身に直接対するものでもありました。
And in this sin, we see the second thief of joy, a wrong view of giving.
その罪の中に私たちは二つ目の喜びを奪うもの、つまり与えることについての誤った見方を見ることができます。
So let's look at the next two questions they ask and see that wrong view of giving here.
彼らが次に挙げた二つの質問からそのことを見ていきましょう。
Remember, verse 7 begins, From the days of your fathers, you have turned aside from my statutes and have not kept them.
7節は、あなた方の先祖の時代から、あなた方は私の掟を離れ、それを守らなかったと始まっています。
And now he calls to them, as verse 7 continues, Return to me, and I will return to you, says the Lord of hosts.
そして続けて彼らは、神は彼らに語られます。私に帰れ。そうすれば、私もあなた方に帰る。万軍の主は言われる。
Again, they question God, but you say, how shall we return?
再び彼らは質問しています。しかし、あなた方は言う、どのようにして私たちは帰ろうかと。
And God responds, Will a man rob God?Yet you are robbing me.
神は答えられます。人は神のものを盗むことができるだろうか。だが、あなた方は私のものを盗んでいる。
And again, They question here God's assertion of their treatment of him. But you say, how have we robbed you?
再び彼らは自分たちに対する神の扱いについて疑問を投げかけます。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか?と。
And this is God's response. In your tithes and contributions, you are cursed with a curse. For you are robbing me, the whole nation of you. Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house.And thereby put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need, I will rebuke the devourer for you so that it will not destroy the fruits of your soil and your vine in the field shall not fail to bear, says the Lord of hosts. Then all nations will call you blessed.For you will be a land of delight, says the Lord of hosts.
神の応答は次の通りです。十分の一と奉納物においてだ。あなた方は甚だしく呪われている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民のすべてが盗んでいる。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか。私はあなた方のために食い荒らすものを叱って、あなた方の大地の実りを滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は言われる。すべての国々はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだ。万軍の主は言われる。
So far, we've seen that the people of Israel have this wrong view of God because they have mistaken His grace and mercy as injustice on God's part.
これまで私たちはイスラエルの人々が神の恵みと憐れみを神の側の不正と誤解していたために神に対して間違った見方をしていたことを見てきました。
But God also wants to make clear that they have not just sinned both against each other, they've also sinned against Him.
ですが神は彼らが互いに対して、また神に対しても罪を犯していたことを明らかにすることを望まれました。
And this sin was in not bringing their tithes and their offerings to Him.
その罪とは十分の一と奉納物においての罪でした。
Remember, when they looked at other nations, they felt God was blessing them unfairly, while He was not blessing Israel, who was His own people.
彼らが他国を見たとき、ご自分の民としてイスラエルを祝福せずに、それらの国々を不当に祝福していると感じていたことを覚えておられるでしょうか?
And as we see in this latest question, when GodTells them to return to him, they don't believe they can return because in their minds, they've never left.
ここでの最後の質問にあるように、神が私に帰れと呼びかけられたとき、彼らは自分たちが離れたとは思ってもみなかったので、どのようにして帰ることができるのかわかりませんでした。
How shall we return? Is what they asked.
どのようにして私たちは帰ろうかと彼らは言っています。
But God has already told them that what they deserved was destruction. And now He goes on to show them just how far away they really are from Him.
ですが神は彼らが受けるに値するのは滅びであるとすでに告げられ、彼らがどれほど神から離れたところにあるのかを示されました。
They are robbing Him by not giving Him the tithes and the offerings that He's due.
人々は十分の一と奉納物によって神から盗んでいました。
Now notice in verse 10 it says the full tithe.
序説に十分の一をことごとくとあるのに注目してください。
Now it seems that they were still giving him some.
どうやら彼らはいくらかは捧げていたようです。
Perhaps they went into the temple and they pulled out a few shekels or yen or dollars and And they just threw it in a box.
おそらくポケットから数シェケルかいくらかの円やドルを取り出して箱に入れていたのでしょう。
Sort of like people do at a shrine when they just pull out 100 yen or a 500 yen and they throw it in the offering box to gain some sort of favorable response to the prayers that they're making.
神社で100円玉や500円玉を取り出して賽銭箱に投げ入れてご利益を得ようとするのに似ていたのかもしれません。
But they weren't giving God what he had required of them, the 10% tithe and the regular offerings to show their thankfulness, their overwhelming gratitude to this God who had shown them mercy and grace.
ですが神が求めるものつまり十分の一と神への感謝を示す定期的な奉納物を捧げてはいませんでした。
They lost their joy because they didn't see God's blessing which they had lost because they quit giving back to him out of what he blessed them with.
彼らは捧げることをやめてしまったことにより神の祝福を失い、神の祝福を見ることができなかったために喜びを失っていました。
Could it be that some of us, even as Christians, have lost a joy in our life and we feel like God has abandoned us, but yet we hardly give anything in worship to the one who literally gave us life. He gave us breath and he gave us Jesus.
ここにおられる方の中にも人生に喜びがなく神に見放されたと感じながら文字通り命を与えてくださった方イエス様を与えてくださった神に礼拝においてほとんど何も捧げていないという方がおられるのではないでしょうか。
Our joy is not tied to us sitting here and getting things from God, but our joy is tied to giving backto God from the blessings that he has already poured out on us.
私たちの喜びは神からいただくことによるのではなく、すでに与えていただいている祝福から神にお返しすることにあるのです。
It's when we give that we see the all-sufficient God supply everything we need and far more thanWe really need.
私たちは捧げるときに私たちの必要を超えて与えてくださる、すべてを備えてくださる神を見ることができるのです。
He tells Israel here, "Your vine in the field shall not fail to bear." And then speaking directly to the issue of joy, God tells them, "Nations will call you blessed, for you will be a land of delight."
神はイスラエルに言われます。畑のブドウの木が不作とならないようにする。そして直接喜びの問題に触れて神はこう言う続けられます。国々はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだ。
Remember that word there, delight is important. And so he's saying here, you will have joy, true delight this time from and in Your God.
神はこのように言われます。あなたは喜びを、今度こそ真の喜びを神からまた神に会って得るでしょう。
Many people attack Christianity as a religion of greedy pastors and greedy churches just wanting your money. And we have to admit, in some cases, that definitely exists.
多くの人がキリスト教を皆さんのお金を欲しがる貪欲な牧師や貪欲な教会の宗教だと攻撃します。そしてそのような牧師や教会が存在することも事実です。
But giving for a Christian is not to support an organization. It's not to support an individual. It is to worship God because we have recognized within our own lifeHis grace and his mercy that the people of Israel here had failed to see.
ですが、クリスチャンにとっての捧げ物とは、 組織や特定の個人を支援するためのものではなく、イスラエルの民が見逃していた神の恵みや憐れみを私たちの人生に認めているがゆえに神を礼拝することなのです。
And it is in that mindset of selfless giving that you and I can receive the contented joy that we can experience as a child of God.
そしてそのような無私の捧げ物という思いの中で神の子として経験する満ち足りた喜びを得ることができるのです。ですが神は最後にもう一点について語られます。
Verses 13 through 15 tell us, Your words have been hard against me, says the Lord. But you say, How have we spoken against you?You have said, it is vain to serve God. What's the profit of keeping his charge or of walking as in mourning before the Lord of hosts? And now we call the arrogant blessed. Evildoers not only prosper, but they put God to the test and they escape.
13から15節にはこのようにあります。あなた方の言葉は私に対して度を越している。主は言われる。あなた方は言う。私たちが何と言ったというのですかと。あなた方は言う。神に仕えるのは無駄だ。神の戒めを守っても、万軍の主の前で悲しんで歩いても何の得になろう。今私たちは高ぶる者を幸せ者と言おう。悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れると。
It wasn't just actions of not giving.That they had done against God, but they had spoken words against God as well.
彼らが神に対立していたのは、捧げないという行為だけによるのではなく、神に対して語った言葉においてでもありました。
God has pointed out all along this passage that they had accused him of injustice and that in their misrepresentation of God,They found no reason to continue to obey him.
神はこの箇所において人々が神の不正義を非難し神を誤解し神に従い続ける理由を見出せなかったことを一貫して指摘しておられます。
In fact, they thought it was useless. They thought it was vain to serve God, since in their view, the godless nations were blessed and the evildoers prospered.
事実、彼らの考えでは、神を信じない国々が祝福され、悪を行う者たちが栄えていたのですから、神に仕えることは無駄で、虚しいことだと思っていたのです。
But God has been clear that they missed just how much God did take delight in them.
ですが、神がどれほどまでに彼らを喜んでおられたのかを、人々は見逃していました。
By his grace, he was preserving them from complete destruction and had promised an ultimate savior. He had promised a Messiah.
神は恵みゆえに彼らを滅びから守り、究極の救い主であるメシアを約束されました。
And in their prideful state of entitlement, the people of Israel were missing the promise of this coming Messiah.
高慢な特権意識ゆえに、イスラエルの民は、メシアの到来という約束を見逃していたのです。
It's only when we recognize that we are sinners, and we in fact do deserve to be judged by God and receive His justice in that judgment, it's only then that we repent of our sins.And we accept that Messiah, Jesus, as our Savior and our Lord.
私たちは自分が罪人であり、裁きという形で神の正義に値するのだということを認めるときのみ、罪を悔い改め、そのメシア、救い主であり、主であるイエスを受け入れることができるのです。
And folks, when we do that,We immediately move out of a state of judgment under God's righteousness and into a recognition of His grace towards us and we see the truth of God's first words in Malachi 1 verse 2, I have loved you.
そうするとき、私たちは裁きの中にいるのではなく、神の恵みを認めるようになり、マラキ書1章2節にある神の最初の言葉である、私はあなた方を愛しているという言葉の真実を見るようになります。
And then we can see what God wants for those he loves as we close this book next week with the words of Malachi chapter 3 and verse 17, they shall be mine, says the Lord of hosts, in the day when I make up my treasured possession.
そして来週、マラキ書3章17節で、彼らは私のものとなる、万軍の主は言われる。私がことを行う日に、私の宝となる、という言葉でこの章を終えるとき、神が愛する人々に何を望んでおられるのかを知ることができます。
God is a just God. But when we see his grace towards our sin that he offers to every single one of us in Jesus Christ, and we respond to that grace with a life of following Jesus that is characterized by selfless giving of ourselves to God and to others, then we can find true and real joy in this world.
神は義なる神であられますが、イエス・キリストのうちに与えてくださる私たちの罪に対する神の恵みを見るとき、そしてその恵みに応え自分を顧みることなく、神と他者に捧げることによって特徴づけられるイエスに従う人生を送るとき、私たちはこの世にあって真の喜びを見出すことができるのです。
Let's pray.
祈ります。
Our Heavenly Father, I pray, Lord, that we would be a people who would find our joy in you. Lord, there's so many things that can take our eyes off of you, that can help us to not see you as clearly as your word reveals yourself to us. We begin to be discontent and even treat you with contempt because rather than seeing how good and gracious and merciful you are, as your word tells us, we see things around us that cause us to doubt and to fear and to lose trust and faith in you. Father, I pray that we would see your goodness and your grace, that you would help us to turn to your word for strength when our faith is weak, that you would help us to rather than selfishly holding on to the things you have blessed us with, that we would give back to you in worship, in thankfulness, and receive the joy that you promised to give us. And Lord, I know that in this room right now, there are those who don't know Jesus Christ, who can never experience joy, no matter how much they give of offering, no matter how well they treat other people. I pray, Lord, that for them, you would open their eyes to their sin and to their need of a Savior, and that you would reveal yourself to them and show them Jesus as the man who died on a cross, the God-man who took the punishment for their sin. Father, let one person come to know you as Lord and Savior today. And let us leave here and be your church, showing the world the joy that we have in Jesus Christ. We love you, we praise you, and we thank you, and we pray this in Christ's holy name. Amen.